ご理解第60節。おかげは受け得受けがち。おかげは我が心にあるもの。お得は神様がくださるもの。詩人様の御教えにも、おかげは神から出ると思うな。氏子の心の中から出るものじゃ、とありますが、お得はそういうわけにはゆかぬもの。久留米教会の初代は、お得は神様のご信用と説かれてあります。神様に信じられる信心をせねばなりません。本当のおかげは徳を受けた者には勝てません。神様に信じられる信心。神様に信じられるような信心とは、神様に信じられる私とはどういう私だろうかということですね。ご神徳をいただく、ご信用、神様のご信用をいただく、どうしたら神様に信用していただけれる私どもになるのだろうかということですけれども、それはやはり一つには神様の期待に応える私どもでなければならないということでもありましょうね。実は2、3日前から腰を痛めております。その何がきっかけなのかよくわからないのですが、まああの時ちょっと重いものを持ったからだろうかとも思う節があるのですけれども、あれをしたから腰が痛くなった、これをしたから腰が痛くなったでは信心ではありませんね。そのことを通して神様が、腰を痛めさせてくださったというのか、痛めさせられたということになりますね。では何のために腰を痛めさせなさったのか、さあそこから何を学べとおっしゃっておられるのか、何を別れとおっしゃっておられるのかということですけれども、今朝起きがけにそれこそ腰が痛くてよく起きれませんでした。いつもなら目覚ましの時間が鳴った、さあ時間だと飛び起きるところですけれども、その飛び起きることができなかったのですね。腰が痛いわけです。ああ神様はこうこのことを教えてくださってあるのかなと改めて思わせていただきましたが、今まではまあ我が力でできると思うというほどのことではありませんけれども、何気なくというのか、いわゆる飛び起きておった、それが腰が痛くなって飛び起きることができなくなった、神様起きさせてください、どうぞ起きれますようにお願いいたしますと神様にお願いして初めてそろりそろりと起きさせていただくわけですけれども、そして改めて、ああ本当に今まではまあ勝手気ままに自由気ままに起きていたけれども、それすら実はできないのだと、神様のおかげをいただかなければ何一つできない私なのだということを、このことを改めて神様が知らしめてくださったのだなと今朝は思わせていただいております。師匠が我無力ということを悟られましたけれども、まあその我無力ということ、それこそ神様のおかげをいただかなければここ一寸動けぬ私である、神様のおかげをいただかなければ、お許しをいただかなければ、箸の上げ下ろし、お茶碗の上げ下ろしに至るまで、何もできない私だ。ということが、まず分からされなければならない。そしてそこからの信心であって初めて、それこそ一切がおかげというのでしょうかね。 一切神様のお働きをいただいて初めて、できさせていただいている。できさせていただく。そのためには、一つ一つにやはり神様にお願いをしていかねばなりませんね。何も奇跡的なおかげをいただいたから、おかげをいただいたというのではない。それこそ、こうやって健康でおること、あるいはその腰を痛めたことすらも、そのおかげで、より本当のことを分からせていただいたわけですから、それも、あれもおかげであった。いわば、親愛の現れであった、ということになりますね。実はもう一つ、今朝はその親愛ということについて、ある方は、師匠の一切親愛ということをお聞きになえて、なるほど、まあある意味天にも昇るような気持ちであったと、今までの苦労というのでしょうか、それが分かったと、あ、これは親愛の表れだと、親愛だと、神様の愛だと分かったと、それでありがたいとおっしゃられた方が何人かおられますが、今朝はまあそれだけではダメだと、いわば親愛だと分かった、あ、これは神様の愛だと分かったというだけではダメだというのですね。なぜダメか、それは例えば好きな人からあなたが好きですと、愛していますと告白される、そうしたら有頂天になる、まあルンルン気分になる、 あの人から好かれている、あ、愛の告白を受けたと、それでまあポワッとしてしまうというのでしょうかね、ポワッとしてしまう、その状態だというわけです。その愛の告白を受けて、神様からの愛の告白を受けて、ああ愛されているんだと分かってポワッとなる、まあそれはそれでありがたいことですけれども、それではいわば愛が実るということにはまだなっていないわけですね。神様から愛の告白を受けた、ああ神様から愛されている私だと分からされた、分かった、そこ止まりではダメだというのです。そこからもう一つ先に、その愛が実るというところまでいかなければ、それは一生あなたを愛しています。あなたが好きです。と一生耳に、何と言いますかね、心地よい、その言葉を聞き続けておる。そこから一歩も進展しないならば、まあ何にもなりませんね。まあならないことはないでしょうけれども、心地よいばかりでしょうけれども、そこからさらに、それならば愛の告白を受けたならば、さあデートをしましょうということになり、楽しい時を過ごす、あるいはあなたのことを愛しております、そしてそれが身を結び結婚にまで至る、そしてまた子孫繁盛、家繁盛ということにもなっていくということになった時に、初めてその愛が実る、神様との愛が実るということになるわけですね。ところが神様から愛の告白を受けただけで、その愛が実らずに終わってしまっている人も中にはいるというわけです。ではその神様の愛が実るということ、神様が私どもを愛してくださるということはどういうことになるのかと、さあ愛されている、愛していますと告白されたら、その次には何が起こってくるのかという、そこが大切だということですね。神様が、私はあなたのことを愛していますよと告白されたら、その次に起こってくることは、あなたのことを育てたい、この愛を育てたい、 それはあなたの心を育てたいということにつながってくるのですね。愛してますというだけで終わる愛ではない。愛しているからにはその先がある。それはあなたの心を育てようということが愛の結実となって現れてくるわけです。ということはどういうことかというと、育てるための働きがそこから起こってくる。そしてその育てるための働きを受け切って心が育った時に初めてその愛が実るということになるのではないですかね。いわば腰が痛くなった、これはなるほど神様の愛情表現の一つでしょうね。そしてそこからさらに何かを分からせようとなさる。なるほど、我無力だ、神様のおかげをいただかなければここ一つ動けぬ私だということが分からされる。そして神様にお願いをする心がまあ湧いてくるというのでしょうか。そういうことに物事が進展した時に初めてその愛が実ることに向かって動き出しているということになるのではないでしょうかね。神様からあなたが好きだと、あなたを愛していますというその愛の告白を受けて愛されているということが分かったら、そしてその次にはその愛が実るような働きを受け表していかねばならないということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。